はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さあ、大人の世界だと連休ボケみたいなことがあったりしますけど、実は幼稚園もですね、連休ボケって ありまして、それどういうことかって言いますと、まあ4月新年度が始まりましてね、在園児も新入園児もほぼ1ヶ月幼稚園に通って、4月終わりぐらいに幼稚園の生活リズムというのがまあ身につくんですが、この約1週間ぐらいの連休中にですね、元に戻ってしまうということで、またこのお母さんがいいママがいい大合唱大会が始まるというのがですね、この5月の連休明けの幼稚園であります。またしばらくね、ちょっと1週間か2週間ぐらいで、もう一度その幼稚園の朝起きてバスに乗って幼稚園に行ってみたいなね、そういうリズムを取り戻して欲しいなと思っております。よくお母様方、お家の方々からね、こういう言葉が出ます。子供が私の言うことをちっとも聞いてくれません。いつの世も保護者の口から出る愚痴とか悩みっていう言葉なんですけど、まあそんな時ね、私はまあそんなもんですよねみたいな曖昧な相槌を打つんですが、心の中ではですね、そんなこと言ったって大人だってあんまり子供の言うことを聞いてないんですよっていうことをね、つぶやいてるんですよ。例えば親子で散歩に行ってる場面を想像していただいてね、子供が急に道端にしゃがみ込んで、あ、虫がいる、捕まえようとかね、言い出すとどうですか。もう虫なんかいいから行こうよとかね、言いません。それとか遠くからサイレンが聞こえてくると、あ、救急車だとか言ってずっとそっちの方に行ってね、なんかもうその場から動かなくなる、もういいから行こうよみたいな、ありませんか。それとか、そうですね、食事中でもいいですけど、お母さんお茶のおかわりとか言った時にね、もうそんなお茶ばっかり飲んでずっとご飯が食べられなくなるからみたいなことを言いますよね。こう考えていくとですね、もう本当に子供の口から出てるね、虫を探したいとか救急車見たいとかお茶ももっと飲みたいとか、本当たわいもない願いとか要望なんですけど、だいたいね、大人の都合が優先されるんですよね。その散歩なのかどっかお出かけなのかの状況だったら、もうとにかく早く先に行きたいとかですね、こんなとこで立ち止まりたくないとかいうのがだいたい大人の感覚でしょ、ね、それとか確かにそのお茶ばっかり水分ばっかり飲んでご飯が入らなくなるっていうのも大人的な、まあ、これはもう、子供のためを思ってみたいな心配でもあるんですけれども、こういうふうに見えますよね。つまり子どもの願いが叶うか叶わないかっていうのは大人の気分次第みたいなね、そうでしょ大人のジャッジメントによってイエスかノーかを判断があるわけですね。虫を取っていいかどうか、救急車が来るまで通り過ぎるまで待っていいかどうかとかですね、お茶が飲めるか飲めないかまで含めてですよ。ほとんどその大人親の判断に子どもは委ねてるとね、仕方なしにでもですよ。これ大人ってね、結構自分で考えて自分で行動しますよね。ちょっとコンビニ寄ろうかなったら寄りますよね。電車で今日はちょっとあっちがホームが出口が先頭だから一両目に乗ろうかなと言ったら一両目に乗りますしね、しんどいからもうちょっと座っていきたいからちょっと一本やり過ごして次の電車に乗ろうかなとかね、これ全部自分の希望を自分で判断して叶えますよね。ずるいですよね子供はそうはいかないということなんですよ。だから先ほどの親子の会話ね、例えばその虫取りをしたいとか、なんとかでしますとですね、大人も子供も大体一緒なんですけど、人は自分の話を聞いてくれる人のことはよく聞く、自分の言うことを聞いてくれない人の話は聞かないみたいな、そういうことってありそうな気がするんですね。だから子供だってずっとそうやって願い事を言ってるのに、なんか何やかんや言ってなかなか受け入れてもらえない、誤解されると困るんですけど、何も私は子供の言うことを全部はいと言って聞きなさいとか、わがままも含めてナッシングノーですよとか、そういう話をしてるわけじゃなくって、まず子供の話、何をこの子は今望んでるんだって、その望みは何かということをまずしっかりと受け止めてほしいんですよね。でもう なんかね、瞬間反応みたいな感じで親の価値観だけでポッとそれはいいとか悪いを言わないで、あ、この子やっぱりその今虫に対しても全身全霊で興味を示してるんだなとか、あ、やっぱこの子乗り物好きだし特に救急車とか消防車とか大好きよねって、実物が走ったらそりゃ嬉しいよねみたいな、そういう子供の気持ちをちょっとね、その繰り返しますが、その全て叶える叶えないじゃなくって、その子の気持ちになってみるっていう、その数秒間の時間っていうのはとても大事なのかなというふうに思うんですよ。なぜかと言いますと、子供は満足すると心の状態が安定します、ね、気持ちが安定します。すると心に余裕が生まれて、それまで聞けなかったこと、ね、親の言うことも聞けるようになります、ね、大満足じゃなくてもいいんですよ。ちょっとの満足でいいんです。あの虫を探すのもね、別に1時間そこに、虫探しをしなさいというので、本当1分か2分でもいいんですよ、ね、でね、救急車が通り過ぎるのも多分1分か2分でしょうし、本屋さんでちょっと絵本立ち読みするのも、1分か2分でいいでしょうし、その大事なことはその時に子供がこうしたいっていうことを叶えられたという、その心の満足感が心の安定を生むということだけは覚えておいていただきたいなというふうに思います。冒頭のね、子供はね、うちの子ちっとも私の言うこと聞かないんですよっていうのに、追句のようにして、なのに幼稚園の先生はなんであの20人30人の子供ちゃんと話聞くんですかねみたいな、不思議でしょ。で、幼稚園の先生がね、うまいなと思うのはここなんですよ。まずは子供が何か言ってきたら受け止めるんですよね。ねえねえ先生って言った時に、何って言ってまずしゃがみ込みますね。子供と同じ視線になります。目の高さになります。そして、子供がいろいろ言います。悲しいんだねとかね、悔しいんだねとか、痛いんだねとか、嬉しいんだね、まずその子の気持ちとか、あ、何々したいんだね、ね、先生お外行きたい、あ、お外行きたいんだね、今お外行く時間じゃなくてもですよ、まずは、あ、そうか、一郎くんはお外に行きたいんだね、ね、そっか、じゃあ今からねお絵描きするんだけど、お絵描きが終わったら お外に行こうかみたいに、やっぱりその次に希望を持たせるというかですね、やっぱその転換点がうまいというのはあります。しかしそういうテクニックじゃなくって、やっぱり一度は子どもの、その気持ちに寄り添うというか、子どもの気持ちを受け止める、ね、そのことが先生方はやっぱりきちんとできるから、してくれるから、子どもたちは、あ、僕の先生はちゃんとお話を聞いてくれる、僕の気持ちを分かってくれるっていうことを思うんです。だから子どもたちは受け持ちの先生、幼稚園の先生、保育園の先生のことを信頼をするんです。で、好きになるんです。好きになりますから、先生の言うことをよく聞くようになるんです、ね、大人もそうですよね。好きな人の話は素直に聞けますよね。嫌いな人の話はやっぱなんか反発したくなったりとかしませんか、ね、私だけかな、私もそうなんですけどね、まあ、そんなもんですよ。だからその辺っていうのはやっぱり子供も大人も一緒なのかなというふうにも思いますから、まずはそのうちの子はちっとも言うこと聞かないんですっていう時は、ちょっとね、あの胸に手を当ててはありませんけれども、自分が果たして日常の生活の中で子供の話をどれぐらい聞いてるかなというふうなことをね、ちょっと考えていただけたらと思います。しつこく繰り返しますけど、何でも子供の言うことを聞けとは言ってませんよ。わがままを聞きなさいとも言ってません。まずは一旦子供の心にね、寄り添うということを今日はお勧めをしたいなというふうに思っております。あの幼稚園始まって、うち給食なんですよ、毎日ね、お昼ご飯が、あの食べる量ね、食が細い子、おかわりやたらたくさんする子って、もちろんそれは個人差があって、大いにそれは普通なんですけれども、どう見てもですね、特に新入園児さん、3歳ぐらいのね、あの、あ、この子は多分お家でお母さんから食べさせてもらってるなという子がいるんですね。自分でね、お箸スプーンを持とうとしない、もうそれこそ先生がいちいち口に、ね、運んであげないと食べようとしないとかですね、これはなんかもうまさにその通りだろうなと思いますから、やっぱりね、そのまず食事中はうろうろしない、 ね、それとかやっぱり自分で食べるという癖、あれなんですかね、そのお母さん的心理からするともうさっさと食べてもらいたい、食事を片付けたいという気持ちもあるかもしれませんし、子供が自分で食べるとボロボロこぼして後の掃除が大変とかいうお気持ちがあるのかもしれませんけど、やはりね、やっぱり食事っていうのはまあね、生活習慣の基本の基本ではありますから、やっぱり自分で食べるということ、それから食事時間はあんまりだらだらねかけないということ、やっぱ30分ぐらいで区切ってね、もうはいこれ食べなかったらおしまいみたいな、そうするとそのダラダラがなくなるのかもしれませんし、もう一つは食べる環境ですよね。テレビがついてたりとか、なんかその自分の好きなおもちゃが 目に入るとかですね、そうするとなんか食事に集中できなかったりするのかもしれませんから、ぜひそのきちんと座って自分で食べるという、まあ当たり前のことなんですけど、みんながみんなできてるわけではないという現場からの証言ですから、ぜひまたね、先ほどの子供たちの言葉同様、このお食事のね、食事ということも一つしっかりと我が子の状態というのを見ていただければなと思います。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。